さて、今日のカフェテラス、この春まで三田警察署の副署長でいらっしゃって、この春ご卒業されました隅田さんをお迎えしてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
警察学校のお話をちょっとたっぷりいただいて、今ね、目指していらっしゃる方、そのあたりも不安でね、いらっしゃるかもしれませんので、はい、ちょっと詳しく伺ってきましたけども、じゃあそれを終えられて、そして最初が西宮署。
そうですね、
はい、通算で何年間お勤めですかね、卒業までが、
はい、警察でもですかね、38年間、
はい、その中で一番こう多く長くいらした部署というのは、
そのうちの22年間約、はい、刑事部門なんですよ。
ああ、そうですか、はい、刑事部門ってもいろんなお仕事があると思いますけど。
そうですね、いろんな部門があるんですけど、鑑識の部門もやりましたし、はい、強行盗犯っていう、ね、捜査員、普通の刑事さんのところもやりましたし、あ、はい、警察本部の捜査第一課っていうところで、はい、検視官っていう、はい、いうちょっと仕事をね、5年ほどしたんですけどね、はい。
あ、そうですか。22年間って言ったら、一番こうその中でいわゆるドラマにもよく出てくる刑事さんという刑事課の場所ということで、本物 の警察官の方、刑事さんからご覧になって、ああいうドラマというのはいかがですか。
30分1時間で解決できていいなっていうのがあるんですけどね、は
い、
ただやっぱり実際とはちょっと違うっていうか ね、やっぱりどこありますからね。
そういうお仕事の中でこう印象に残っていることなど、ちょっとご紹介いただきたいんですけど、
は
い、
まず検視官の仕事ってどういう仕事かって、はい、お話なんですけどね、はい、検視官というのは、警察署の方で、変死事態、変死の疑いのあるっていう、ね、通報があった場合に、はい、まず署の刑事さんが行ってこう調べたりするんですけど、その状況によって、検視官に連絡があって、検視官が行ってですね、一応ご遺体調べたり状況を調べたりして、事件性の有無の判断するっていう、
まずはそこで、
そうですね、なるんですけど、で特にそれ以外にもですね、災害ですね、お亡くなりになった方の検視っていうのも、これ重要な仕事のうちの一つなんですね、
はい、
はい、そういうので、実は私は平成23年3月11日発生しました東日本の大震災、これにも約9日間ほど3月の終わりから、宮城県の方に行きましたんでね、
応援部隊として参加されたんですね。
で、その時は広域緊急援助隊っていう一員として行ったんですけど、この広域緊急援助隊っていうのはですね、阪神淡路大震災、この傾向を踏まえて、各都道府県に今できてるんですよね、で兵庫県の部隊として、宮城県の方へ、私は、行ったわけなんですね。
ここからどのぐらい時間かけての移動ですか。
こっちを朝警察本部の10時ぐらいに出てですね、向こうに着いたのが夜中の12時ぐらいだったんですね。まだ道路も復旧ですね、してないような状態ですので、
いつ頃出発されたんですか。3月の11日に発生しましたけども、
3月の30日ぐらいですね、はい、
じゃあ2週間ほど経ってますね、
もう経ってましたね、でここから警察本部から出て、通常であればね、瀬戸内側いうかね、通っていくんですけど、道路が向こうの状態が悪いことで日本海側の方を通りましたね、新潟とか、福井新潟通って、新潟から今度ちょっと南下がるような感じで、福島から宮城県入ったっていうような状態だったんですね、ですから通常よりもやっぱりちょっと時間かかりましたし、
そうですね、どんな様子でした。移動の途中っていうのは、夜に、なってますけども、
そうですね、宮城県に入って、今宮城県入りましたいうような話を聞きまして、バスで行くんですけど、ずっと進行方向に進んでいったら、左手の方を見たら、もうポツポツと家の明かりが見えるんですよね、
はい、
あ、こっちが家の明かりあって家かなと思って、右見たらもう真っ暗なんですよ、
あ、はい、
であれこっちが山かな思いましてね、でずっと、まあ、高速みたいなところなんですけど、はい、走ってで降りて、まあ、仙台で降りたんですけど仙台の方で降りてちょっと走ったらもうまだ交差点の端っこぐらいに車がひっくり返ってもうおもちゃみたいですね、そうですね、あの、はい、泥が避けてあるような状態でうわこんなところまであれだったんだなというような感じですね。で、宿泊の施設があの東北管区の警察学校でしたんで、はいはい、そこで着きましてで私らの前にいてた部隊と、まああはい、勤務交代して、でとりあえずちょっと休もうかということで休みまして、で翌朝になって今度検視をしていくっていうことで今度角田市の方へ移動という形になったんですね、はい、で今度は、高速降りたところを今度反対に、はい進んでいくわけなんですけど朝になったらもう明るいですよね、で昨日ずっ と岸田に通ってきて右手が全部山や思ってたところが、
真っ暗だったので
朝上がって見てみたら、遠くの方にあの海が見えるんですよ。それからもう何百メートル離れてるんですけど、あの高速までですね、ずっと全部も軒並み流されてるんですね。で大きな船なんかももうね直近まで来てるような状態でうわーと思いましてね。で走ってずっと行くんですけどそれが延
々走っても走ってもその景色、
はい、もう本当大きな被害だなというような状態だったですね。
これはあのテレビの画像ではもう実感できない、
そうです、
皆さん行かれた方々の言葉ですね。
で角田市の方につきまして、はい、あの当時あの廃校になってた高校がありましたね、そこがまあ検視場所、はい、だったんですけど、やはり広域緊急援助隊ということで私ら兵庫県部隊に以外にもいくつか、
皆さん協力して来られて、
来られてましたんでね、であの運ばれてきたご遺体を、まあ、調べてずっともう、ね、検視していくということなんですけど、あの持ち物なんかもねあの、よく身元がわからない方もいらっしゃいましたんで、服に名前書いてないとかですね、それとか、まあ、持ち物でもね、あのどんなもん持ってはるかとか、国名にねあの、書いた覚えはありますね。だからほくろの位置とかね、女性であれば髪飾りはこんな特徴だったとか、
とにかく身元の何かこう取っかかりになるような特徴ということで、
これはあの後でご遺族にね、あのもし分かってどんな状態でしたって言われた時に、私らもね、説明してあげれるだけのことはしてあげたいんですね、
そうですね、
それとやはりね水害がほとんどでしたね。で、あの水でお亡くなりになってる方は、が多かったんで、泥まみれだったんですよ。
そっか、あの全部も海の底のも巻き上げてきた、そうなんですね、津波ですのでね、
で、お返ししたい時はもうやっぱきれいにしてあげたいじゃないですか。
そうですね、本当ですね。
だからみんなでね、あのライフラインもあんまり完全復旧はしてなかったんですけど、まあ、バケツで何回もこう来て、あの洗って、きれいな顔に、ね、したりして服なんかもねして、これでお返しとかとりあえず、あのお渡しするいう形でね、やりましたね。
そのあたりをじゃあずっと心がけながら、
そうですね、
でも本当に次から次という状態じゃなかったですか。
そうですね、まだあの比較的ちょっと発見が少なく なりかけてきた頃でしたんで、もう1日でもやっぱり十数体、私らで担当がなんですけど、他の部隊もやっぱり同じ過ぎぐらいのね、時もありましたんで、
そうですか、9日間
ですね、
でしたね。普段よりもかなりお疲れになられたんじゃないですか。
やはり疲れましたね。でやはり帰る時日なんですけどね、前の部隊と夜中に交代しますんで、でみんなでこうあの話し取った時にお昼、食べながらなんですけどね、 私がもう一応責任者みたいな形検視官だったんでなったんですけど、はい、若い子がねどういう現場から運ばれてきたか一度見に来ませんかって言ってくれてね、
はい、
で時間が、まあ、あったら12時まであるよなってだまだ行けるかって行ってみようかって、で山本町っていうところがあるんですけど、はい、そこからもうこう運ばれてきて、うん、角田市の、まあ、廃校になった体育館に来とったんですけど、はい、よしそしたら行こうかって、うん、で、検視が終わってそしたら行こうということで、車でやっぱり 3,40 分かかりましたかねずっと行って、でそこで JR の番常磐線になったんですけどね、
はい、
うん、そこの坂本駅っていうところがあったんですけどもう流されてるんですよブワーッと、
はい、
うん、そこでもう自然とみんなでホームに上がって、うん、もう建物ももう土台だけしか残ってないんですよね、
はい、
うん、で自衛隊の方とかねみんながまだ捜索してるような段階ですけどもう自然とみんな11人もう手を合わせましたねこうやってずっと、
うん、
うん、だけでもね、で
一瞬の出来事で亡くなられた方は何が起きたかわからないままお亡くなりになってます
ね。これがあったんでして、で、とりあえず宿所に帰って、はい、次の舞台を交代待とうかいう形に、なった経験なんですね。でやはり自分の目でそういった経験したっていうことは、ものすごく印象にやっぱり残ってますし、で特にここ数年毎年のようにね災害あるじゃないですか。
そうですね、
うん、だから特にそういうのがね、自分で感じ取る部分が、大きいと思いますね、
まあ、特に若い方なんかはそのご経験が今後のこう警察官として、まあ、人としてっていう何かこう残ったものっていうのはお聞きになったことありますか、うん、
やはりね経験があってこの場合こうしたらいいとかですね、そういうのもまあ経験になるんでしょうけど、あと、舞台によってはご遺族に対面して、お話しされる時があるんですね、その時の経験いうかね、それがやはりやってるのとされた方としてないのと全然やっぱり違うっていう話ですのでね、
そうでしょうね、
もうご家族の気持ちになってお話ができたし、自分でこういう経験もやってますっていう形でね、お話できたっていうのが、まあ、大きな、あれになった言ってますよね。
ああそうですか。38年間、まあ、この、東日本大震災のこともそうですけども、お仕事をこう通じてずっとこう常に心がけていらしたことって何でしょうか、
これはね仕事していく、まあ、どんな仕事でもそうなんでしょうけど、やっぱ辛い時とか暗い苦しい時とかもやっぱあるんですよね。で楽しい時も嬉しい時もあるんですけど、絶対にもう前を向いて歩こう、そういう感じでずっと言ってたんですよ。必ずその苦しくても辛い時期があっても、その先にはそれをこうしたら、絶対楽しいというかね、いろんなこといいことあるっていう形はもうずっと貫いて、やってましたね。
それはこうお一人でもその気持ちを持てるように強くなられたんですか、
ね、そうですね、もうそれはいろんなやっぱり経験だと思うんですけどね、
そうなんですね、でそういうご経験のお話なんかも後輩の皆さんにも
割と、そうなんです、あとね、私後輩たちによく言うのは、日本っていう国すごいよっていうことを言うんですよ、
はい、
震災なんかでも被災者の皆さんが、まあ、体育館とかにこう避難されますよね。そんな時に炊き出しとか毛布こう配るじゃないですか、
はい、
でもう被災者の方はもらってありがとうございますって言って、はい、整然と並んでね、そのままこう体育館にこう並ばれるんで入っていかれるんですけど、これ外国では考えられないですよね。
よく言われますね、
外国なんかでトラックに似たもう、ね、毛布とか持ってきたら着いた時点でもう奪い合いみたいになりますよね。だからそれだけ日本っていうのはやっぱり道徳観とかね、倫理観、これがもう教育しっかりできてると思いますしね、そういう習俗っていうのはもうこれは必ずもう若い人にも後継でね、ずっと伝承していってほしいっていう こと、私は思うんですよね、だから常に震災の時の教養とかね、そんな時もこういう話もちょっとして、
はい、
それだけは君らもう必ず持ってくれよと、日本人はもうそれだけ素晴らしいものを持ってるんだからというような話はちょっとしてますですね。
ああ、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあ最後にちょうど今その警察官募集の時期ということですので、はい、今目指していらっしゃる方、そして、はい、今小学生中学生の皆さんも向けてぜひメッセージをお願いいたします。
はい、警察の仕事は、困っている人を直接、ね、助ける、守る、とてもやりがいのある仕事なんだね。で、警察官になるためには先ほども言いましたけど、特別な資格能力というのは必要ないんですよね。私もそうだったんですけど、採用時にその、ね、柔道剣道、ね、団員必要か、これも必要ありません。ですので、30年の、ね、採用実績見ても約 76.6% の人がもう、ね、柔道剣道の団員持ってなかったというような状況ですんでね、もう誰でも、なれると思いますのでね。で、ちょうど今警察官の募集していますので、していただけたらと思うんですね。で、今回はですね、春に第1回の募集っていうのがあったんですけど、新型コロナの影響でこれ中断してしまってますので、はい、1回2回目合わせた数のね、大量に募集するっていうことですので、男性の警察官で332名ですかね。で、女性警察官も70名、ぐらい採用されるっていうことですんでね、非常にもう今警察官目指される方もチャンスですんでね、ですので、もうぜひ我こそだと思う方はね、チャレンジしていただきたいと思うんですね。で、私がもしね、若く戻れてなれば、もう一度警察官になりたいですね。
そうなんですね、は
い、それだけ魅力ある職場だと思いますんでね。ですから皆さんもぜひチャレンジしていただきたいと思います。
はい、三田警察署の方にも直接取りに行かれたら応募用紙などもね、
そうです、
ありますからね。
ありますのでね、三田警察署の方に行っていただく、またはインターネットでもね、募集もしてますので、していただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。今日はこの春まで三田警察署の副署長でいらっしゃって、お電話で三田警察オンラインでお話をいただいておりました。住田さんに貴重なお話をたっぷりいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。